パー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミの一環で滋賀県の東近江市、岡山県の有田市、京都府の大山崎町の3つに活動の拠点を置いた3回生が4班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は東近江班がお送りします。本日お送りするメンバーはゆりのと、
ちゃんもと、
りょうとと、
じょうと、
あつしと、
かほです。
よろしくお願いします。いやー、久々に6人揃いましたね。
ほんまに2ヶ月ぶり
かな
ですね。ゆりの合宿会するのも久々ですね。
多分10ヶ月ぶりくらい。
そう、緊張してんな。
緊張したわ、ちょっと。まあ、頑張っていきましょう、今回
は。はい。
お願いします。
今日は、11月の放送ということで、もうすっかり秋ですね。寒くなってきて。
寒いな。
寒くなってきて、ちょっといろいろ変わることもあると思うんですけど、
うん、
今回は〇〇の秋ということで、
いいですね。
みんな何かありますか？
秋といえば、
秋といえば
やっぱり食欲の秋。もう変わることといえばやっぱり体重ですね。まあ食べちゃいますね。
食欲の秋ってでもあれじゃない、割とみんな一年中通して、
うん、
食欲についてはどうですか、
う
ん、秋やから上がるんかな。
えけどあれですね、自分ら今ゼミでバタバタしてるじゃないですか、
うん、
やっぱ遅い11時ぐらいに学校出て、うん、ご飯行ったりとかしたら、うん、本当にもうブクブクですわ。
ブクブクですか？
写真な、見返したらやばいもん。
そうやな、
うん、冬に連れてほんまに体重が恐ろしいから
1ヶ月ごとにねラジオの収録してるんで、その時に1枚ずつ写真を撮るんですけど、うん、その写真を見たらこうみんなのなんか顔の丸さみたいな、いい比較対象やな、このラジオの写真が。
特にカホはほんまひどいですね。変わりようが
楽しみ。夏になったら割とシュッとしてるような気がして、
冬のな服装が悪いね、多分。
確かに気膨れしちゃうからな冬は、
うん、そういうことにしとこう。はい、
他になんか秋、
はい、
ありますか？
芸術の秋ということで、国宝展ってやつに、
国宝展
やってるんですけど、
今もやってるのかな、
11月の24まで宣伝みたいな、
詳しい。
そう、え、金印とか置いてるやつや
ん。そう
おとんとおかんが言ってた、
そうなんや。
その世代の方々が結構行くようなもんなんやろうと思うけども、連れてきて、みんな国宝とか興味あります？
人間国宝とはまた別って。
人間立ってたら当てるやろ。
この形神々しいってなるから。
めっちゃライトアップされてる。
例えばこの前行ってきたのは、縄文時代の土器とか。
へえ、そんな。
そうあと風神雷神図屏風、そういう教科書とかによく載ってるやつで、みんな見たこともあると思うんやけど、それをほんまに見に行ってもうウキウキして、最初の1時間しか俺時間がなかったんやけど、最初の30分間で多分30メートルぐらいしか進めくって、最後のメインが全然見れへん
かった。最後走った。
それでも最後見られへんかったから悔しかったんで、またもう一回行ってきます。
もうリベンジ、
リベンジ。
深いんやな、
絶対最後まで行く。深い深い深い、めっちゃ面白い。 うん、
芸術の秋、
はい、いいですね、皆さんもぜひ
国宝見に
行きましょう。
いい、
ね、他は何かありますか？
はい、僕は読書の秋ということで、最近11月に入ってから、今収録日が7日なんですけど、僕4冊目なんですよ、11月入って。
2日に1冊
そうですね、
すごいです。
そう、なんか読み出したらやっぱ自分の好きな分野やったら読んじゃうみたいな。最近買いだめしてたやつをやっとこうゼロにな
る。買ってるんや。
そう、買いだめとかしてて。
どういう本を？
ですね、子供についてとか教育とか、こう起業とか最近見てますね。でちょっとこうもうちょっと読めるかなっていう自分に圧をかけたのか、最近ブックオフでまた5冊くらい買いまして、また11月中に
いけるな、この調子やな。
いけますね、頑張って活字と戦っているところです。はい、僕らしくないんですけど。
らしくないよな。
はい、ちょっと最近読書にハマっているところで、そんな秋でございます僕は。
みんなねそれぞれの秋が あるんですね。まあいい季節なので、こういろんなところにチャレンジしていける。
そうですね。
頑張っていきましょう、秋も。
はい、
はい、
ということで前半は私たちが今、取り組んでおります制作学部合同討論会について、後半は、10月30日にありました、滋賀県八日市南高校とのワークショップについて、あと観光スポット紹介コーナーについてお知らせしたいと思います、
はい、
では、はい、前半まず制作学部合同討論会について、ちゃんもお願いします。
はい、まずこちらの合同討論会、そもそも制作学部ってなんやねんっていう話からしていこうかなって今回は思うんですけど、まあ経営とか経済とか文学部とかって結構どこの大学もあるし、何やってるかって分かりやすいじゃないですか、うんうんうん、私たちも多分受験するときに制作学部って何なんやろって一回調べたと思うんですけど、
調べましたね、
うん、この龍谷大学の制作学部のモットーとしてるものが、いろんな分野いろんな学問を合わせて未来につながる地域の未来デザインを行っていく、また人と人とをつないでいけるような人材を生み出すということで、
かっこいい、
かっこいいな、こうやって思ったら、
そうやねん、なんか私たちも結構授業でなんか一個これだけを勉強してるとかってないやんか、経済、
いろいろやってますね、
経営とかもほんまにいろんな分野を1回生の時に学ばされたんですけど、それをこう制作学部の我らが深尾先生の授業のお言葉をお借りしてですね、説明しますと、困っている人たちですね、社会問題の中で、例えば限界集落とか、まあ貧困の問題とか、うん、いろんな問題があるんですけど、それを見た時になんかそういうのをこう、あ大変そうやなってすごい離れて思うんじゃなくって、ほっとけないなっていう思った時に、自分が社会の一員の当事者としてそういうのを感じて、社会を少しでも良くしていこうっていう考えを持った人たちが集まる学部となっているんですけども、
かっこいい学部やん、もしかして、
こう聞くとかっこいいですね、やっぱり、
っていう、そういうコンセプトを元にして集まった制作学部の学生の、3回生ですね、今回行われるのは3回生のみなんですけども、制作学部の16個のゼミが様々な分野での研究を発表、質問し合い、順位を決めるっていう2年に1回ある重大な、
年に1回、
ああ何やろ、
毎年行ってますね、
毎年あるんですけど、まあ、体験できるのは1人2年に1回
です、1回生の時と3回生の時ですね、
そう、
そういうこと
で、今回はこの3回生の集大成ということでね、
そうなんですよ、
11月18日が本番ですね、
そうです、
あと2週間ぐらい、
いやね、
で昨日が
レジュメの提出日ということで、
走ったね、
どうやった、みんなレジュメの提出、
提出にね、
提出が18時までやったんですけど、
いやなんかな、最初いけるくないみたいな、15 17時やったんですけど18時になったっていうことか、
うんうんうん、
えいけるやんみたいな感じやってんけどな、
いや無理やった、ほんまに4日ぐらい前からほんまに
ちょっとな、
間に合わんなって思いながら、ずっとカタカタカタ
この量とか
なあ、マイペースやのに初めて見たな、焦ってるところ
を、
ちょっと喋りかけづらい量と初めて見た、
怒ってたな、ちょっと
な、怒ってない、
怒ってないな、焦ってただけやな、ちょっと
目細いだけ、
演技、
演技修正に修正を重ねて、まあいいものができたっていう風にね思って、こっからあと2週間頑張っていきますよね、
もうそんな討論会なんですけども、私たちが今調べてるのが日本版 DMO というものなんですけども、DMO ってみんなこれ調べる前に何とかって知ってた？
いや初耳してるから全然知らなかった、
ね、そうなんです、
なんか外国のなんかなのかなみたいな、
そう、こういう風にあまり知られていないっていうのが現状なんですけども、まず何かっていうのまず説明したいと思いますね、はいはい、日本が2014年からあの安倍さんに首相が変わりまして、地方創生が進められていて、東京が一極集中していることを緩和したり、地方の人口減少に歯止めをかけて地方がどんどん衰退していくっていう現状を防ごうと いう活動が行われてたんですけども、うん、その中で事業の中で観光への期待がすごく大きくなってるんですね。その原因が多分まあオリンピックっていうのが結構重きにあるかなと、うんうん、
2020年ですね、
うん、考えられてるんですけども、その観光の考え方の変化っていうところを私たち、
うん、観光
地方の、うん、観光復興事業として進められている日本版 DMO っていう取り組みに焦点を私たちがあってアンケート調査やヒアリングを行いました、
うん、
日本版 DMO っていうのは地域の稼ぐ力を引き出すとともに地域への誇りと愛着を熟成する観光地経営の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、もう長いなもう
長いなもう、まあ、
簡単に言ったらその地域ごとに DMO って組織を作って、うん、そこからこう地域を観光地に頑張って向けていこうっていう、
ね、そういうこと、ね、ありがとうそう、ね、ほんでそれをやっていく中で補助金っていうものが、まあ、これに登録したら出されるっていうメリットがあるんですけども、
うん、
まあ、日本人の制度、まあ、なんかもう心情なんか分かれへんけど、お金もらえるってなったらとりあえずやっとこみたいな気持ちが湧いちゃうじゃないですか、
うん、
でもそれって国的にはいっぱい申請してくれたってなって、じゃあ地域発なんか復興できるかなって思ってお金渡すけど、みんなお金もらったらやったってなって、
うわ
自分の好きなことに使い
使ってんのか
地方はそれほどね元気にならずっていう現状が
千葉さんの中で見え
た、そう、うん、そういうことについて私たちがどう提案していくのかっていうところにね、うん、フォーカスを当てて、
知ってはいけない地域を知ったら、
そうやな
そう、
あ
いいの、
うん、いいの、うん、いいの、うん、いいの、ここに及んでいいの、
うん、落とし穴です、こちらの日本政策の落とし穴についてやっていくということです、
まあ、この1ヶ月これについて鬼のように調べたわけですけど、まああと2週間鬼のように調べる期間があるということで、まだまだ詳しくなっていきますね、
頑張ろう、
頑張っていきましょう、
はい、でこの討論会なんですけど、今回が3回生のこのゼミの討論会なんですけど、私たち1回生の時も討論会を経験しておりましてね、
うん、懐かしい、
2年前どうでしたかみんな、
うん、
頑張ってた、みんそれぞれ、あ、カホと、うん、アツシが同じクラス
なの、あ、そうな
ん、それ以外はみんな別々のクラスなんで、1回生の時の頑張りを知らないんですけど、う
ん、ほんまにな、
どうでした、
ここはね、まあ、カホが頑張ってくれて、
いやいやいや、
カホが、まあ、今ちょっとよいしょしとったらいいよ今が出てくる時にほんまに
山下
で勝てたみたいな、
え、食品ロス、
食品ロス、
前日の前日までね、ファミレスで、
あ、もうファミレスのおばちゃんにちょっと充電させてくださいって言って頼んだのめっちゃ覚えてます、ね、申し訳ない、潰れちゃったんですけどね、
潰れちゃったんです、
思い出の地です、
じゃあはどうですか、
僕はゼミ長をやらせていただいて、
はい、
そう、
その時にやっぱりまとめるっていうのが難しかった、はい、最初僕たちはあの学習意欲をどう上げるかっていうのを、
学生の、
学生の、大学生の学習意欲をどう向上させるかっていう、まあ、僕もそれをやってちょっと向上はしたとは思うけどもはい、そういったことを調べましたね。僕2回生も一応発表班ではいたんで、
あ、去年ね、
はい、まあ、3回目、まあ、内容に関わるのは2回目なんですけど、今年も何かしらで頑張っていけたらと、
はい、
うん、思ってます、
うん、よろしくください、
はい、
よいしょよいしょ、何か
喋って
か僕は何したっけな、うん、何もしてない
いや僕もゼミ長やってた
からあ、ほんま
に、そっか、
けど何したっけ、ブラックバイトかな、気づいて、
まあ、身近、
そうそう、調べてて、まあ、最終なんか大学の制度を変えようみたいな感じの提案で、そうインターンシップをなんか有給日照的なことを提案してたんやけど、本番でめっちゃこう印象残ってるのが、うん、そう発表と応答やったんやけど、うんうん、その発表終わって応答するときに、うん、その応答用の用紙をこう自分の席に忘れて、
それはやばいね、
あ、そうなの
笑えへん、
全部忘れたとなってこれどうしようって感じで、まあ、ずっと、
いけた、
うん、いけたっちゃいけたと思う、
僕たちの班がここやったんです、質問をしたんですよ、
そうやったっけ、
うん、りょうと僕覚えてる限りはあんま喋ってないです喋ってないです
やばい、
髪なかったからな、
あ、そういうことやったんね、なるほど、
それ一番印象残ってるな、ほんまに、
う
ん、
私とユリのとこもね
同じ会場
やった
な、うん、あ、そうなんや、
一緒
やった、一緒会場か、
そうそうそうそう、う
ん、あ、そうなん
や、ユリのとこに、そう、質問するっていう質問班やってんですけど、
ちゃんもとユリのがこう
座ってたって、
あ、そう、
確かに覚えてるわ、
うん、もうなんかまあ質問結構考えてきててんけど、もうユリノの応答がもう流暢すぎて、あ、なんか うちもなんかユリノの手玉の上に乗らされてるかなみたいな、あ、誘導されてこれ私質問してるんかなっていうレベルに
来ましたみたいな、
ああ言えばこういうみたいな、
はいはいはいはい、
そう、さすがだなって思って、今年もぜひそんな調子で頑張ってほしいな、
いやいやいや、よいしょよいしょ
そういう時間やね、
素晴らしいメンバーが深尾に多いですね、
そう、あんまり
私んとこもだからカホとアツシがオールしてるところの隣の席で、うん、に一緒に
覚えてる、
一緒に追い込まれてて、レジュメテストの前日やな、あれ、
え、けどまだ絶対余裕あったよな、
あったな、あれは楽しんでなかったしな、う
んうん、そう私見たよな、
全然生きてるよ、そう、
で、そう、当日はちゃんもにこう質問されて応答するっていうな、
うん、
懐かしいな、なんかチーム違うクラスやったのに、なんかこうチームワークが芽生えた、ここ
そうでもう優勝した時もやったーみたいな
まさかの
そうですね、私のクラスはこうテーマパークの持続可能性っていうのに一緒なんですけど、あ、まあ、学生に身近っていうこともあって、いろんな人に知ってもらえたかなって感じですね、うん、
なるほど、
まあこんな調子で、
はい、
ちょっと2年前を振り返ってフレッシュな気持ちになってますね、うん、今年も頑張っていきましょう、
はい、頑張りましょう、
はい、ということで本日お送りする曲は平原綾香さんでジュピターです。
ピックアッパー、明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は平原綾香さんでジュピターでした。ではここから後半ということで、まず八日市南高校で行われましたローカルサミットへ向けてのワークショップについて、亮太くんお願いします。
はい、まずローカルサミットが12月に東尾にしてあるんですけど、うん、まあ、それに向けて、はい、八日市南高校の高校生と市役所の方と、ワークショップをしました、
うんう
ん、走ったな、なんか、うん、その当日も会場わからんってなったよな、
結局な
ギリギリやったな、
あれ間に合ってへんけどな、多分
始まってたね
誤差誤差
誤差やな、
うん、誤差
で、初めに、市役所の方に東近江市のなんか歴史について、うんうん、なんか熱く語ってもらったよな
もらったもらった
カホとか寝てたけどな
さあユリの方や、
ね、だ
な
あーかんかんあでまあいろいろ分かったってのもあったんやけど、うん、なんか水が豊富とかな、東尾道は、
うん、
とかなんか文化財が多いとか、
うん、
水辺に結構文化財があるとか、
うん、
結構まあいろいろ知れたからまあ、
うん、よかったな、
よかった
な、まあよかった、
うん、まあよかった
濁してる
で眠かった
で、次後半はまあ、高校生と一緒に、
うん、
まあ、東近江の未来についてとか、
うん、
ワークショップしましたね、
うん、
どうやった、
うん、カホラジョー、ジョーと一緒でね、
うん、カホと一緒やって、
うん、高校生とこうやるってのは、うん、あ、まああれ かイベスタもやってたしな、
そうやな、けどやっぱ新鮮やったね、
うん、うん、
なんかいつもは学校のこととか聞かれる
機会、そ
そういうのじゃなくて死について考えるみたいな、
うん
う
ん
う
ん、
そうなってくるとちょっとまず僕らも高校生っていう相手に対してちょっとこうどう喋ろうかみたいな
成
功と
かテンションかな、
そうそうそう、ちょっと高すぎたら惹かれるかなみたいな、こううまいこと言ってとかやったりとか、う
ん
う
ん、また未来やからやっぱそんなことって高校生あんまり語らん中でどう引き出したらいいのかっていうのがね、
難しいな、
難しかった
な、なんかもっと人が来てほしいとか、
うん、
なんか産業が発達してほしいとか、
うんうん、
なんかまあ共通していることは東近江市がなんか好きみたいな、
あ、それは
感じた、
言ってくれたからちょっと嬉しかったよな、そこだな、でその中でちょっと注目したワードがあって、その三方よしっていう東近江市のなんかならではの言葉っていうのがあるんですけど、そう、ちょっとそのことを説明すると、この三方よしの三っていうのは売り手、書いて、世間の3つで、売り手よし、書いてよし、 責任をしの3つっていうことなんですけど、まあ、この言葉滋賀県の、昔の近江に本店を置き、江戸時代から明治に渡って日本各地で活躍した近江商人が大切にしていた考えです、
うんう
ん、でなんか信頼を得るためにはこの売り手と買い手が共に満足してさらにこの社会貢献をするっていうのが一番いい商売であるって考えてらしくて、
うん、
で彼らはなんか自分たちの利益を考えるんじゃなくてこう人のために行えることをずっと行ってきて、
うんうん、
でその貯まった利益でなんかこう学校を建てたり、うん、橋を作ったりしたっていう話を聞いて、そうすごかったよな、うん、でこの妖怪地並高校も言ってたらなんか
昔の商人が作って、そうそうそう、出資し合って作ったって
、そうそうそう、それが一番びっくり、
あれ聞いてなかった、
もう寝てたの、
あ
大事なところ
自分が言うそれ
正直もらって懺悔しましたね
ってな感じで、うん、よかったですね、
よかった、いい時間でした、うん、
終わりです、
うん、終わりですか、
ありがとうございます、ね、これからもまた高校生とか若い人たちとね絡める機会があったら、うん、頑張っていきましょう、
うんうん、
はい、ということでお待ちかねの東近江市観光スポット紹介コーナーでございます、イエーイイエーイイエーイ、ジョーお願いします、
はい、僕からはその同じ高校の妖怪市にあります、デニムジーンズアメリカジヴィンテージのお店の 49ers っていうお店について紹介させていただきます、う
ん、49ers
そう、ちょっと読みづらいんですけどそうなんですよ、ここっていうのはあのデニムについてすごいこう癖のあるお店っていうか、
なん
ですよ、はい、デニムってもともと日本に一番最初に伝わったのは倉敷、岡山県の倉敷、
初めそうなんや、
そうなんですよ、なんであそこはデニムストリートとかそういう風にデニムがすごい強いんですよね、
うん、
でその今機械の発達でデニムがすごい簡単に折れるようになったりしてるんですけど、うんうんうん、昔の機織り機っていうのもありまして、
うん、
そういったものを使ってやってるのが倉敷なんですけども、そこで学んでその機械を持ってきて今滋賀で作ってるのがこのお店なんです、
ね、
そうなんですよ、
すごい
作ったかったもんな、
そうなんですよ、実は僕が岡山県でまた僕デニムを買った後にもう一回行ったんですよ、うん、岡山、うんうん、その時に喋ってたお店の方がそこの師匠さんやったっていう、っていうくらい言ったらすごいデニムに愛のある店長さんがやってるところで、
すごいな、
ここはもう自分のそこのお店の隣が工場なんですよ、ここのお店、
うんうんうんうん、
なんでそこで作ったやつをもうすぐ持ってきてるっていう、
お
そうなんですよ、あとはデニムは語るとやばいですね、
はい、おしゃれやったな、でも見てる中も、
あとデニムについての豆知識なんですけど、うん、デニムって色落ちっていうのがあるじゃないですか、普通のパンツってデニム色落ちしないっていうの、
うんうんうん、
実は理由がありまして、横の糸は色がついてるんです、縦の糸は白なんですよ、なんでこの横の色が色落ちすることによって縦糸であったやつが白く出てくるんで白く色落ちしていくっていう、
なるほど、
これデニムの豆知識なんですけど、
そうなんです、知らんかったし、
それを
最近に
そう最近は薬品で染めたりとかしてるんで色落ちができないっていうふうになってるんですね、はい、
さすが、
さすがやな、
さすがやな、
いい話聞いた、
何があるやろデニム、そうですね、あとは昔の機織り機、そうですね、昔の機織り機で作っているってこともあって、これ今のデニム機織り機で作ったデニム1本作れる糸の量で、今の最新型の機械ってデニム5本くらい折れるんですよ、それくらい糸を節約できるんです、うん、昔ね、
そう、
そうけどそういったあえて時間の手間のかかることをしてすごいいいデニムを作ってるのがこの 49ers さんなんで、ぜひ皆さんデニムを好きになれる場所なんで行ってもらったらいいかなと思います、はい、僕も買おうかなと思ってます、はい、
最高の宣
伝感じです、はい、
パーフェクトなスポット紹介を
ありがとうございます、はい、
じゃあ
時間食い組み
最後に宣伝を買おう、ちょっとでお願いします、
宣伝、はい、12月16日から24日で、はい、ライティングベルイン能登川っていう風に14回目になるそうなんですけど、そのイルミネーション林中央公園、
うん、
JR 能登川駅から徒歩10分、名神高速妖怪地インターから約25分の林中央公園でイルミネーションが行われます、はい、私たちも何らかの形で関わらせてもらうんで、ぜひ皆さん
行ってみてください、
うん、
はい、ぜひお越しください、
はい、
はい、
本日は私たち東読班がお送りさせていただきました。来週は大山崎班がお送りさせていただきます。次の私たちの放送は1ヶ月後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしましたのはゆりのと
ちゃんもと
りょうとと
ちょうと
あつしと
かほでした。
ありがとうございました。さよなら。
バイバイ。